12月に入って今年もクリスマスが近づきましたので、イエス・キリストのご降誕に関する4つの話をさせていただきます。そして先週言った通り、私たちこの4つの話でイエス・キリストが生まれになった時代にイスラエルに住んでいた5人の信仰を調べています。彼らの経験から神様への揺るぎない信仰の重要性を学ぶことができるからです。先週第1回目の話で、私たちはルカ一章に出てくるザカリアという祭司の信仰について学びました。ザカリアの妻エリザベスは不妊だったので子供ができませんでした。それで赤ちゃんが与えられるようにこの夫婦は熱心に祈り始めました。しかしなかなか赤ちゃんが与えられず、ザカリアは神様が彼の祈りに応えてくださることを諦めてしまいました。よって天使が現れ、長い間欲しがっていた子供について祈りが叶えられたことを伝えたにもかかわらず、ザカリアはその知らせを信じませんでした。彼も妻も年を取っていたので子供ができるはずがないと思っていたからです。先週私たちはこのようなザカリアの経験から神に対する祈り方について次のような原則を知ることができました。まず神様は正しく歩む人の祈りに必ず耳を傾けてくださいます。ザカリアは正しい人でした。二つ目は、神様は正しい人の願いを超えて豊かに叶えてくださいます。子供が欲しかったです。でも神様はザカリアに単なる子供ではなく重要な預言者になる息子を与えてくださいました。その子供がお気になった時、イエス様は彼について次のようなことを言われました。女から生まれた者の中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。3番目の原則、祈りについて、神様が祈りに応えられるまで正しい人は諦めず信じ祈り続けるべきです。10年間20年間、アブラハムの場合は25年間かかっても、そういう祈りを神様喜ばせるからです。もし神様すぐ答えてくださったら信仰が必要ではなかったよ。私たちの信仰を成長させるために多くの場合は神様すぐ答えてくださいません。でも正しく歩む者の場合は神様は必ずその祈りに耳を傾けてくださいます。今日第2回目の話で、イエス様がお生まれになった時代にイスラエルに住んでいたもう一人の信仰を学びましょう。この一人はイエス・キリストのお母さんマリアとしてよく知られていますね。クリスマスの物語から皆さんはマリアをよくご存知だと思いますが、彼女の深い信仰を学んだことはないかもしれません。ルカ一章45節に書いてあるように、ザカリアと違ってマリアは神様の言葉は 必ず実現すると信じきっていたのです。よって神様を喜ばせていました。神様が喜ばれる信仰とはどういうものでしょうか。マリアの人生を通して表された通り、神様が喜ばれる信仰は次のような特徴を持っているものです。まず、そのような信仰は神様にとって不可能なことは一つもないと認めます。ルカ一章26節、もう一度見てください。その頃で、その6ヶ月目、その6ヶ月目、マリアの親戚エリザベスは妊娠したから 6ヶ月目、ミツカイガブリエルが神から救わされたガリアのナザレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系、すなわちイスラエルの二代の王様 の子孫のヨセフという人の言い名付けで、なおマリアと言った。ミツカイは入ってくると、マリアは言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方、すなわち天と地を作りになった方の子供を呼ばれ、また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。いかれば、あなたの子供は結局王様になります。イスラエルの王様、彼は常しえにヤコブの家を治め、4年間だけではなく、20年間だけではなく、ただダビデの場合は40年間支配しましたが、でも後で亡くなります。この方はね、永遠に34節、そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことに、なり得ましょう。私はまだ男の子を知りませんのに、を婚約しました。イスラエルの場合は、婚約した日から結婚式まで1年間待たなければいけませんでした。その1年間の間に、本当に2人とも、ちゃんと届く的なものかどうか、分かるために。ただ婚約の場合に、その場合はね、彼女はヨスと婚約しましたが、やっぱり彼女はね、いや、私は子供ができません、私はそういう女ではない、私は結婚する日までに待っていますね、待っていますので、だから困りました。その意味ですね。35、ミツカイは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それは、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。だからこれはね、すごく信じにくいことですね。それで、ちょっと助けるために、ミツカイは次のこと、26節のことを伝えました。ご覧なさい。あなたの親類のエリザベスも、あの年になって男の子を宿しています。 不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。奇跡的に。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアはその説明が理解できたでしょう。そうではなかったと思います。少女、子供を産むことはね、ありえない。でもその天使に、マリア、これは自分の力によってではなく、天と地を作りになった神様、あなたを用いて、少女であるあなたを用いて、子供を与えてくださいます。本当に神様が喜ばれる信仰は、その特徴のものです。すなわち、そのような信仰は神様にとって不可能なことは一つもない。認めます。そのように考えなければ、なぜ祈りますか？もし自分でできるなら、祈りが必要ではありませんよ。マリアはね、全然想像できなかったですが、ただその言葉を信じます。私の神には、不可能なこと、一つもないということ。聖書全体そのことを教えます。見てください。エレミア旧約聖書のエレミア書、エレミア書の32章を開いてください。エレミア32章。32章の17節。あ、神主よ。もうことにあなたは大きな力と伸ばした御腕とを持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。天と地をお作りになったとき、この神様はどの方法でなさっていると覚えていますか？はじめに神様が以外何もなかった。地球と天のお作りになったとき、聖書によると神様は言葉によってお作りになった。私たち物を作るとき、いつも材料を用いて何かを作るですね。何もなかった。もし何もないところから、ただご自分の言葉を用いて天と地を作ることができたら、この神様は何でもできるはずですね。それで皆さん、その創造を信じれば、聖書全体を信じるようになる。同じエレミア書、同じ32章、今度27節、今度神様こう言われた。見よ、私はすべての肉なる者の神、主である。私にとってできないことが一つでもあろうか。もしあったら教えてください。私は知りません。あのことね。そのような信仰は神様にとって不可能なことは一つもないと認めます。一方、不信仰は人間の限られた能力を超えて考えるということはできません。見てください。キリストの弟子たちのことですが、ヨハネ6章。ヨハネ6章の5節から11節まで。6章の5節から。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポ一人の弟子、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか？もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスは ご自分では死を通していることをしておられたからである。ピルポはイエスに答えた。メイメイが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペトロの兄弟、アンドレがイエスに言った。ここに少年がお麦のパンの5つと小さい魚を2匹を持っています。しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。イエスは言われた。人々を吸わせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人だった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから、座っている人々に分けてやられた。また、小さい魚も同じようにして彼らに星だけ分けられた。弟子たちは信仰を持てなかった。いやー、この人のために町の、お店にでパンを買ってもお金が足らないので、また一人の、青年、これはお弁当、これね、そのパンでね、この小さいものでしょ。子供のお弁当。それはありますが、でもね、5000人のために無理ですね。本当に信じなかった。やっぱりね、不信仰はね、人間の限られた能力を超えて考えるということはできません。でも皆さん、神様が喜ばれる信仰は、この神には不可能のこと、何一つないと思いますので、それでマリアはそういう信仰を持っていますので、彼女は落ち着きました。またこの箇所からこのルカの箇所に戻りましょうか。次のこともわかります。そのような信仰は人が自分のすべてを神様に委ねることを可能にします。マリアの反応を見てください。38節。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。マリアは、ね、何をしましたか？その時彼女は彼女のすべてを神様に委ねました。全然理解できなかった。でも皆さん、人々はマリアが妊娠していたことをした時、彼女が不貧困を行ったと誤って思い込んでいました。よってマリアは評判を落としてしまいました。それほど神様を愛していました。それほど自分のことを神様に捧げました。皆さん、神様を喜ばせる信仰はそういう特徴があります。パウロもそういう信仰を持っていました。パウロは同様に投げ込まれた。パウロはね、この初期のキリスト教の一番有名な預言師です。伝道師ですが、福音を伝えるために彼はね、同様に投げ込まれた。人はね、彼をね、犯人と思いました。それなのに、パウロは喜びました。人はそのことを考えていますが、私はこの時こそ神様の言葉を伝えることができますので、彼は手紙を出します、ね。イエス様はどうでしょうか。 イエス様が十字架にかけられたと群衆は何を思われたでしょうか。イエス様も犯罪人と思った。でもキリストはそれほど父なる神様に自分のすべてを委ねました。でマリアは素晴らしかったでしょう。私の解釈ですが、結局ね、赤ちゃんが生まれになった時、その時ベツレヘムに行かなければいけませんでしたね。それでマリアもヨセフもの先祖たちはベツレヘムに住んでいました。だから当時彼の親戚が同じベツレヘムに住むべきでしたが、もう誰も迎えませんでした。結局その赤ちゃんが馬声で生まれになりました。やっぱり人は誤って、マリアもイエスも信仰を行ったと思ったが、現在私はそう思いません。でも皆さん、その時代マリアはね、その可能性があった分かったのに、天使に本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り身になりますように。アブラハムは全く同じような信仰を持っていました。見てください、ヘブル人の手紙11章開いてください。ヘブル11章の17節、ご存知のようにアブラハムは25年約束された子供が与えられるように待っていました。でもある時神様は突然アブラハムの前に現れて、あなたの愛する子供一人子を私に捧げなさいのことね。17節、信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神に弱い人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。アブラハムは、ね、深い信仰を持っていますね。子供を捧げたら、これは私の一人を25年待っていた、その子供が生まれるまで他の子供を持てなかった、私に捧げなさいと、どういう言葉を聞いたとき、聖書によるの翌日朝早く導かれたところに行きました。彼は考えて、もし子供を捧げるなら、殺して捧げるなら、神様必ず私の子供を蘇らせてくださる。なぜなら神様いつも言葉を忠実に守ってくださるので、そしてこのイサクとして私に他の子孫の約束してくださったので捧げましょう。もちろん神様はそのことまでに許さなかった。子供を殺してはいけません。ただ彼の信仰を試して、彼はマリアとは同じように全てを神様に委ねました。またマリアからマリアの信仰を見たら、ね、次のようなこともわかります。その前に、ちょっと不信仰のことを考えますね。信仰は人が自分のすべてを神様に委ねることを可能にします。一方、不信仰は人を神様から遠ざけます。ヘブル3章開いてください。ヘブル3章。3章の12節。 兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になっていける神から離れるものがないように気をつけなさい。ああ、皆さん、それで不信仰の結果でしょ。アブラハムはね、信じて、マリアはね、信じて、その信仰を持っていますので、自分のすべてを、自分の一番宝物、ね、彼女の場合は彼女の評判。アブラハムの場合は彼の一人の、でも、委ねました、ね。でも皆さん、不信仰の結果はね、人はだんだん神から離れてしまいますので、逆になりますね。マリアの信仰をまた、学び続けるために、ルカ一緒に戻ってくださいませんか。ルカ一緒、一緒の46節。天地が消えてしまった後、マリアはまずエリザベスのところに来ました。そして、エリザベスはやっぱり彼女の話を聞きます。エリザベスは奇跡的に子供ができたからですね。それで、後で彼女、マリアはね、神様に褒めてたいました。46節、マリアは言った。我が魂は主をあがめ。我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しはした目に目を止めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。そのような信仰は神様への喜びに満ち溢れる賛美を生み出します。マリアはね、喜んで賛美を捧げました。ところで、いなずけよず、まだマリアが妊娠になることは分からなかった。けれども彼女は喜んで神様に賛美を捧げました。そういう信仰はそのようなことを生み出すからです。詩編92編開いてください。詩編92編、92編の一節から。92編の一節、主に感謝するのは良いことです。糸高き方よ、あなたの御名に褒め歌え歌うことは、明日にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、十言のことや六言のこと、それに立てことによる立てをなる調べに合わせて、主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。そのような信仰は神様への喜びに満ち溢れる賛美を満たします。一方、不信仰は神様に対して不平を言うことを生み出します。旧約聖書の出エジプト記開いてください。出エジプト記17章。出エジプト記17章。ご存知のように、神様はモーセを用いて、イスラエル人たちをエジプトからカナンの地に導いてくださいました。 でも途中いろんなことが起こりました。その救い出されたイスラエル人たちは神様の良い見業を忘れてしまったので、それは感謝せず不満あって、またブツブツ言ってしまいました。17章の一節、イスラエル人の 前回主は主の目によりシンのアルノから旅立ち、旅を重ねてレルファイムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ私の主を試みるのですかと言った。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいて言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れて登ったのですか、私や子供たちや家畜を乾きて死なせるためですか。そこでモーセは主に叫んでいた。私はこの民をどうすればよいのでしょう、もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。主はモーセに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人が連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。さあ私は遅くのオルブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。それで彼らはそのところをマサ、マサに試みのと意味ですが、またはメリバ、メリバね、争いという意味ですが、名付けた。それはイスラエル人が争った彼である。また彼らが、主は私たちの中におられるのか、おられないのかと言って主を試みたからである。不信仰の結果ですね。現在も同じように信仰を持てるように、このマリアのような信仰を持てるように、どのことにあっても主を褒めたたえます、感謝しますけれども、不信仰の場合はやっぱりその結果ね、その人ね、水がなくなった時、イスラエル人は神様の助けを求めず、モーセにブツブツを言ってしまいました。マリアのような信仰ですね。そのような信仰は神様にとって不可能なことは一つもないと認めます。またそのような信仰は、人が自分の全てを神様に委ねることを可能にします。またそのような信仰は神様への喜びに満ち溢れる賛美を生み出します。4番目は、このような信仰は神様の御言葉を黙想することによって強化されます。ルカ一章、もう一度見てください。47節から55節まで、マリアはね、神様を褒めたたえました。皆さん、その中に、その特にその箇所ね、ここでマリアは 15回も旧約聖書から引用して主を褒めたたえました。皆さん、マリアは自分の聖書を持っていませんでした。当時の人は自分の聖書を持っていませんでしょう。ユダヤ教の回廊に置いてありました。土曜日その回廊に行って、一人はね、その聖書家の巻物から読んでくださいました。でも彼女はその言葉を暗記しました。だから彼女を褒めたたえた時、この自然にその言葉がね、暗記した言葉、彼女の口から出てきました。本当に素晴らしい言葉を言いましたよ。ただ50節、そのアルミは、主を恐れる賢む者に余裕にわたって及びます。103編の言葉ですね。51節に、主は身を手でもって力強い技をなし、心思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低く者を高く上げ、飢えた者を良いもので満ち足らせ、などね、たくさんありますが、この原則、ごめんなさい、この彼女の信仰の特徴、一つね、そのような信仰、神様の御言葉を黙想することによって強化されます。だから、うまく祈るために聖書が必要。聖書の言葉を読んだから祈ってください。また祈るときに、この書いてある言葉を自分の祈りにしてください。その時こそ信仰が強くなります。ヨシュア記一章開いてください。ヨシュア記一章、一章の6節。ヨシュア記一章、ご存知のようにヨシュアにモーセの後継ぎです。モーセはね、イスラエル人たちがカナンの地に入る前亡くなった。ヨシュアね、それで急にこの後継ぎになってなって、いろんな不安がありました。カナン地に住んでいる敵がね、強かった。でも神様は彼の目の前に現れて、次のようなことを言われました。6節、ヨシュア一章の6節、強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはそのために継がせなければならないからです。ただ強く大きくあれて、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれではならない。それはあなたが行くところでは、どこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。すなわちそれをね、深く考えて黙想する。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで懸念し、また栄えることができるだろう、できるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこでも あなたと共にあるからです。マリアはね、その言葉を繰り返して深く考えた。だから天使の言葉を聞いたとき、彼女は結局喜ぶことができました。私はこの神様に、その彼女は御言葉を黙想によって彼女の信仰がもっと強くなりました。現在の私たちは同じような方法、同じようにその言葉を黙想すれば自分の信仰が強くなります。